しゅあなたは父御精霊の神の国の永遠の命を私たちにも受け取ってほしい、私たちにも与えたいと願って、あなたの命を与え、私たちはそもそも土から作られた時に神の霊を鼻から入れられて生きるものとなった者たちです。でもその霊を私たちは神の霊、主の霊ではなく悪しき霊に、私たちはこの魂を売り渡してしまいました。でもその暗闇から死から恐れからこの世の支配から、あなたは私たちを御言葉によって、そしてイエス様によって、キリストによって、その十字架の血と蘇りの命によって、私たちをもう一度あなたの永遠の命へと引き上げてくださいました。そしてエデンの園と同じように、もう一度あなたのご自身の霊を、聖なる御霊を私たちに引き入れ、そして私たちが本当にイスラエルも異邦の民も一つのイエス様と一人の人となって結ばれる栄光の教会を、あなたの栄光を表すために、ここにこの地にもくださったことをありがとうございます。今日はそれを喜ぶペンテコステでも、今日だけではありません。私たちは絶えず御霊によって祈りなさいと、本当にあなたの御霊によってだけ生きる、あなたが願われることだけをする、あなたが語られることを聞き、あなたが語られることを私たちもこの舌と唇清められて語っていく、呪いではなく祝福だけを、この世に敵に対してイエス様の勝利を掲げて宣言していく、私たちの家族もまだあなたを知らない人たちも、私たちを通して明かしされる主ご自身の御霊が一つに教会に加えてくださる、その神の国をあなたがこの地にももたらしてくださることを喜び祝ってまいります。主よ、どうぞこの礼拝を私たち自身をお捧げいたします。あなたのものとして、あなたの御霊に収められるものとして、礼拝者としてお捧げいたしますので、どうぞ小さいお友達から本当に、成人まで一人の人のように、イエス様と一つに聖霊様、私たちを結んでください。主よ、あなたを感謝し礼拝し、この祈りをイエスキリストのお名前でお捧げします。アメン。今日はまずこのペンテコステのお話をしたいと思います。これは何の絵でしょうか。向こうになんか三角のものが見えますけど、あれは何ですか。山ですね。どこの山でしょうか。1番富士山、2番高尾山、3番市内山、4番田坂山はい、もう一回だけ言いますよ。富士山、1番富士山、2番が高尾山で東京の方にある山です。3番は市内山っていう山です。4番は田坂山です。ここにいます。じゃあ1番の富士山だと思う人、おっ、結構自信を持って小さいお友達がね、ありがとうございます。じゃあ2番の高尾山だと思う人、600メートルです。また上げましたね、はい。3番目市内山だと思う人、じゃあ4番目の田坂さんだと思う人結構いますね。ね、ケイちゃん手挙げてます。あなたも田坂さんですからね。はい。はい。これはね、市内山っていう山のふもとにね、人々が集まってきました。これは今から、もうね、3000年以上前ですね。この、エジプトで400年もイスラエルの民は、奴隷生活って言って、本当に、エジプトで苦しい生活をしていただけでなくて、本当の神様を礼拝できない。エジプトからこの太陽が私たちの神様だ、お前たちの神様だと言って、 それを拝まなければいけないという偶像礼拝の生活をもうね、400年です。もうね、お父さんもおじいさんもひいおじいさんもそのひいひいおじいさんたちの代からですね、ずっともう本当の礼拝をこうやって捧げることができないイスラエルの民たちが、神様がその叫びを聞いてエジプトから連れ出してくださったんです。それが春の杉越、そして荒野に来ました。シナエ山、7週間かけて歩いてきたら、このシナエ山の山のふもとに来たんですね。そこで神様は、モーセに、リーダーのモーセさんに山に登っておいでっておっしゃいました。神様ね、上の方にいる白いのが、あれを拝んじゃいけませんよ。神様が、でも多分ね、白い方なんでしょうね。まあ、この下の左の方にいるのが、下にいるのがモーセさんです。神様はこうおっしゃいました。読める方ご一緒に読んでください。私の声に聞き従い、契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって、私の宝となる。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。アーメン。これが神様からの最初の約束、旧約と言われる古い契約というものです。神様はイスラエルの人たちに、あなたは私の宝物だ。皆さん宝物ありますか？お宝。ね。大事にしてるもんですね。でも神様の宝は何でしょうか？神様の宝は、そう。神様の宝は、しかもこのモーセさんたち、あなたたちが、私の宝だっておっしゃったんですね。そして私の約束言葉を守るなら、あなたはこの世界中は私のものだから、あなた方は祭司の王国、聖なる国民。でもなんかイスラエルだけ宝で、祭司で聖なるってずるいなって思う必要はないんです。祭司っていうのは礼拝のリーダーです、ね、礼拝賛美チームが前にいましたね。賛美チームだけでもう礼拝はできなくはありません。でも、みんなの礼拝をリードしていくのが、神様へ導いていくのが、一つになって捧げていく、その、働きをするのが、賛美リーダー。そして、祭司の役目ですから。つまり、イスラエルが祭司ということは、すべての国民、異邦人の私たちも、この礼拝に加わっていくということです。祭司だけで礼拝するということはありえないんです。そして、聖なる国民というのは、聖っていうのは聖書の聖です。ね。聖書の聖。で、この、言葉はですね、分けるって意味なんです。特別に分けるって意味です。特別に、宝ですから特別に分けたんですね。イスラエルは特別に分けられました。でもイスラエルだけがすごいから分けられたんじゃないんです。偉いから分けられたんじゃないんです。どうしようもなくて、本当に神様のことも忘れていた民でした。でも、神様は特別に分けて、その特別に分けたところに、他からもみんなを、私たちをも、一緒に特別な宝のところに入れる。これが宝の袋だとするように、ちょっと貸してください。ちょっと一緒ね。これが、宝の袋だと。ここに最初イスラエルだけ入ってました。でもここに、あなたも、私を礼拝するなら、私の言葉を守るなら、あなたも入れてあげよう。日本人のあなたも、ね、本当の神様を礼拝するなら、あなたもこの特別な宝に入れてあげようと言って、私たちが神様の宝に一緒にされていく。これが神様の約束だったんですね。ところが、ありがとうね。イスラエルの人たちも、そのことを知りながら、神様から離れてしまいました。異邦の民である私たちはもちろん神様に近づくことができません。イスラエルが本当にこの約束を守って、宝の民となっていかなければ私たちもそこに一緒に宝に加えられていくことはできないんですね。すべてはイスラエルにかかってるんです。だから私たちは取りなし、励まし、祈って私たちも一緒に礼拝していくんですね。さあ、神様からこういう言葉を聞いてモーセさんはみんなにそれを伝えました。その時にですね、この山には、雷が鳴って、これ神様の声を、臨在を表します。 雲が立ち込めて、そして稲妻が光った。すごい、角笛の音もしたって言うんですね。そしてモーセさんはみんなに言いました。神様から預かった言葉を言ったんです。この時には実会をはじめとする、この約束の言葉もいくつかもいただいてました。するとみんなはこう言ったんです。一緒に読んでみましょう。私たちは主が命じられたことを皆行います。ね。守れそうなのだけは守りますじゃないです。全部行いますってみんな言ったんですね。そしてモーセさんは、この祭壇を築いて祭壇に、この、動物の血の半分を注いで、そして残りはみんなに、これが約束の契約の血だっていうことでみんなに振りかけたんですね。そしてイスラエルの民は、神様と血の契約を交わした。この約束を神様も命がけで守るし、そして、イスラエルの民も命がけで守って、もし破ったら、この血を流しても構いませんという、そういう約束を交わしたんですね。けれども、どうなったでしょう。それから、この約束を交わしたので、じゃあその証拠に、その約束を、神様の言葉を、石の板に書いて、神様が、モーセに渡すからもう一度山に登ってきなさいってモーセとヨシュアに言ったんですね。一番左にのヨシュアです。でも、その間みんな待ってなきゃいけないですから、右側にいるモーセのお兄さん、頭つるっとした人が多分アロンさんですね。大祭司アロン。そして右にいるフルさん。この二人のリーダーにみんな何かあったら聞きなさいと言ってモーセとヨシュアは、山にもう一度登っていったんです。最後、モーセさん一人で神様と40日の間、神様とこの山の上に雲が立ち込める中に入ってきました。でも40日ですよ、皆さん。モーセさん帰ってこない。みんな心配になったんですね。モーセさん神に会って死んじゃったんじゃないか。そして、このみんなこう言いました。アロンとフルに言ったんですね。私たちに先立っていく神様を救ってください。エジプトから私たち導いたモーセ。という人がどうなったのか私たちに分かりませんから、神様を救ってくださいって、神様が私たちを救ったんですよ。でも私たちで神様を救ろう、しかも自分たちじゃなくてこのリーダーのアロンに救らせようとしたんですね。アロンさんはじゃあね、ここで断ったらですね、どんなことに大変なことになるか心配になったのかもしれません。エジプト出るときにみんなこのイヤリングって耳飾りをエジプトの人たちがくれたのを、家族が持ってるだろうからそれを外して持ってきなさいと言ったんですね。でみんな耳飾りを持ってきました。でそれを金ですからこの溶かすと温めると溶けるんですね。キッズでチョコレート溶かしたでしょみんな、ね、その時みたいに金を溶かして、そして何を作ったんでしょうか。なんと牛を作っちゃったんですね。牛を。ね、なんかあっちに牛の格好してる、ね、ガク君がいますけども、金の格子を作って、そして、これが私たちの神だ、私たちの神様だと言ってみんな、この神様の周りで、神様でないものですけども、この金の格子を神だと言って、偶像の周りで、お祭りをした、礼拝をしちゃったんですね。礼拝っていうのは本当の神様にだけ捧げるものです。ところが、目に見えないとみんな不安になってしまって、そして偶像礼拝をした。私たちは神の言葉にみんな守りますと聞き従いますと言った途端に破っちゃったんですね。で、その時山の上ではさっきの何さんでしたっけ、富士山じゃなくてモーセさん、そう、モーセさんが登ってったシナイ山という山ですね。シナイ山の山の上で、そう、モーセさんが神様から実戒の板を受け取りました。ちゃんと丸が10個あるでしょ。石の板を受け取って、神は唯一の神だ。ね。ただ一人で。そして、他に神を作ってはならない。あと、父と母を敬え。安息日を守れ。殺してはならない。そういったことが書かれた石の板を受け取って、山を降りてきて、みんな、この証拠の板をいただきました。証の板ですって言おうと思ったら、なんと、遠くの方にですね、何か見えて、そしてお祭りの音みたいなのが聞こえてきたんですね。それは金の格子を礼拝してしまっていたんです。モーセさんはもう悲しくなって怒って、この石の板を割ってしまったんですね。 もうこんなのは、とても受け取れない、神様に申し訳ないと言って石の板を割ってしまいました。そしてこの降りてきて金の子牛を燃やしてですね、もう一度溶かしたんですね。それをなんと人々に飲ませたんですね。で、みんなに言いました。神様から言われて、私につくものは神様に本当に従うものは私のところに来なさい。そしたら、大勢60万人いる中から、このレビ人の人たちが、モーセさんの親戚ですね。モーセさんのところに集まって、そして神様から、この偶像礼拝を特に中心になって、起こした者たちを、はここで本当に生き続けることはできないと言って、彼らはなんと、家族親戚同士ですけども、この命絶たれていったんですね。3000人が、その時に死にました。3000人ですよ。でもこの出来事というのは、やがてそれから1500年ぐらい経ってイエス様が十字架で死に復活されて天に昇られた後どういうことが起きるのかということを前もって表しているものだったんですね。さあその1500年だって今度イエス様の時代です。イエス様が十字架で死なれ何日目によみがえられました？3日目によみがえってそれから40日の間、モーセさんはね40日山の上にいましたけど、イエス様40日の間みんなにこの地上で会ってから天に昇られたんですね。で神様の天のお父さんのこの右に今いらっしゃいます。今もでもいつか戻ってこられます。でもご自分が戻られる前に祈ってるみんなのところに約束の良いものを与えてくださったんですね。それは何でしょうか。神の霊を聖霊様を与えてくださったんです。それがちょうどシナイ山でこの神様の約束をいただいたこの7週の祭り杉越十字架の時から7回の安息日ですね、7週間を経た50日目、この五旬節、これをギリシャ語でペンテコステと言います。その日だったんですね。これはお弟子さんたちが120人集まって祈ってました。10日間、イエス様は天に昇られてから聖霊を受けなさい、待ち望みなさいと言われてみんなで祈ってたんです。でそこにですね、すごい風の、昨日もすごい風の音がしましたね、夜中。そしてこの、火のような舌のようなものが天から下ったんですね。すると彼らどうなったでしょうか。神様からの言葉を、神の霊の言葉を語り出したんですね。これは、威厳と呼ばれる、神の霊の言葉でありながら、この人たちはみんなガリラヤ出身のユダヤ人です。でも自分たちの知らない国の言葉でもあったんですね。それを話し始めました。みんなで話し始めたんですね。するとそこには、ちょうどこの、立法が与えられたことをお祝いする7週の祭り。年に3回の礼拝、大きな礼拝でしたから、世界中からユダヤ人たちが、世界中に散って住んでいるユダヤ人たちも集まってきた。異邦人たちも本当の神を恐れる者、礼拝する者たちは集まっていました。で、みんな、何の音だろうか、そのすごい音と、音がしたので集まってみると、なんとイエスの弟子たちが、何か言葉を話して、いろんな言葉を話している。でもいろんな国から来た人たちが、あ、これはあの人が話しているのは私の国の言葉だ。あ、あの人が話しているのは僕の生まれ故郷の話だ、言葉だと言って、みんなに分かる言葉だったんですね。みんな世界中からイスラエルに、エルサレムに礼拝に来てましたが、ヘブル語を話せる人もいました。でも神殿に来てせっかく礼拝してもヘブル語は分からない人たちもいたんですね。でもその人たちに神様は分かる言葉で、聖霊によって神様の神の国を語ってくださったんですね。で、ある人たちは言いました、ね、彼らはガリラヤ語を話す人たちなのに、なんで僕たちの言葉を知ってる、話してるんだろう、どうしてだろうねって言ったんですね。またある人たちは言いました、いや、きっとね、ワインを飲みすぎたんだよと、ね、このお祭り、大きな礼拝ですから、 ぶどう酒を飲みすぎたんだ。そう言ったんですね。ところが、ペテロさんが、いや、まだ朝の9時ですから、今10時ですけどね。朝の9時だから私たちはお酒で酔ってるのはありません。と言って立ち上がって、イエス様のことを語り始めたんですね。イスラエルの皆さんが本当にメシアを待ち望んできた。それはあのナザレのイエス、あの方が十字架であなたたちが殺した、あの方が蘇って私たちに出会ってくださって、天に昇られて今日、その神の霊をくださったんです。だから私たちには、こんな不思議な神様の霊の言葉が今話されているんです。皆さんもこのイエスを信じて、そして神の霊を受けましょう。そういうメッセージをしたんですね。で、みんな、どうしたらいいですか？私たちはどうしたらいいんでしょうか？心を打たれて。そして、終わりの時には、私の霊をすべてのものに注ぐと、神様が予言されたことは今起きていることに、本当に驚きながら、神様を礼拝する。どうしたらいいか？ペテロさん言いました。悔い改めてイエス・キリストを信じなさい。で、みんな、このイエス様を信じたんですね。そうすると、何人の人たちが、その日信じたか。3000人ですよ、3000人。皆さん3000人って、さっき3000人の人たちがどうしましたっけ？1500年前に3000人の人たちが、神様でないものを拝んで、神様を礼拝しないで、他のものを礼拝して、主の民であったのに、神様の宝であったのに、神様を悲しませて自分たちも、この命を失ってしまいました。けれども、本当に神様を求めて、祈って、そして神の霊を受ける者たちを神様は、このペンテコステに3000人、命を与えてくださったんですね。御霊を与えてくださったんです。それがこのペンテコステ、今日の日です。教会はそうやって始まりました。そしてどんどん広がってきました。私たちもそうなんです。このように、この命を失った3000人に入るのか、それとも聖霊を受けて命をいただく、永遠の命をいただく3000人に私たちも加わっていくのか、今日神様が私たちを招いておられます。さあ、この御言葉を一緒に読みたいと思います。申命記の16章、16節。あなたのうちの男子は皆、年に3度、種を入れないパンの祭り、七週の祭り、仮用の祭りの時に、あなたの神、主が選ぶ場所で見舞いに出なければならない。主の前には何も持たずに出てはならない。私たちは、何も持たずに出るのではなく、私たち自身を今日、神様に捧げていこうではありませんか。そして、聖霊様に、用いていただく、生かしていただく、もはや私ではない、キリストは私のうちに生きていただくものとして、礼拝を、私たちを捧げていこうではありませんか。年に三度の祭り、エジプトを出た杉越、そして、七週間後に、シナイ山で立法が与えられた七週の祭り、これが、この二番目ですね。で、三番目が、カリオの祭り、これは秋の祭りです。でもこれは、どれもエジプトを出た荒野の話ではないんですね。イエス様のことを指しているんです。イエス様がそれから1500年も経って来られることをあらかじめ神様が用意しておられた予告編です。イエス様の十字架、子羊の生贄を前もって杉越でエジプトで神様は教えてくださいました。それを祝い続けるように。それを覚え続けていたので、杉越の時にみんながエルサレムに集まっていたので、その集まっていたユダヤ人たちがイエスを十字架につけて殺せと言ったんですね。もし杉越がなければ、このイエス様の十字架もイエス様一人でセルフではできませんから。この杉越がによって礼拝が続いている中で行われたわけです。七週の祭りも世界中からユダヤ人たちが集まっているところにこの聖霊が下りました。だからみんなが3000人がこの教会に最初から加わることができたんですね。もしみんなが礼拝を捧げに集まっていなければ120人の弟子たち、 彼ら聖霊を受けても彼らだけだったんですね。そしてカリオの祭り、秋にも、これはイエス様がやがてもう一度戻られることを表します。今秋にも、この時期もそうですけども、秋にもカリオの時、イスラエル、ユダヤの民と異邦人たちもみんなこのエルサレムにたくさん集まってきます。それはやがてイエス様がもう一度戻られる時に、これを毎年祝っている中で、カリオの時期にメシアは再びシオンの丘に立たれるとあります。オリーブ山に来られると予言されていますから、そこでイエス様を実際にお迎えできるように、そして新しい都エルサレムに私たちも一緒にいられるように、この礼拝が続いているんですね。今日は年に3度の大きなその礼拝の2番目、この私たちが御霊を受け取ったことを覚え、そして今日また御霊に満たされていくペンテコステです。このペンテコステ7週の祭りはレビ記にあります。小麦粉のパンを2つ捧げる、そういうことを神様はお命じになりました。杉越しの時は種入れないパンでしたよね。でもこのペンテコステ7週の祭りはこの膨らんだ美味しそうなパンを2つなんです。というのは、杉越しの時は大麦の刈り入れの時でした。大麦の収穫が始まる時、大麦はイエス様を表します。イエス様が初穂として、すべての民の最初の初穂として、最初の収穫として、イエス様ご自身がこの十字架と蘇りの地に入られました。でも7週間経って、今度は小麦粉はイスラエルの民と異邦人、私たちを表します。小麦の収穫の季節なんです。その収穫の初穂として、イスラエルが、また異邦の民の中で、私たちがまず家族の中で、地域、国の中でこの収穫に預かりました。でも初穂ということは、それで収穫終わりじゃないんです。これから収穫が始まって続いていくんです。私たちの家族も救われます。アーメンですか？私たちの町の人たちも救われます。アーメンですか？私たちの国の人たちも救われていきます。その私たちが初穂となったのがこのペンテコステです。皆さん、これ二つのパンありますね。前、コウセイ君見てください。二つのパン、ね、この二つのパンは何を表しているんでしょうか？この二つのパンは、これを一つの捧げ物として、二つセットで、片方を神様に捧げて、片方は私が食べるじゃないですよ。二つを捧げる。神様は二つで一つということを大切にされるお方なんです。というのは、この二つのパンというのは、先ほどの古い契約、シナイ山で神の御言葉を受け取った古い契約と、イエス様による新しい契約、イエス様の十字架の血と、また聖霊を心の板に、石の板ではなくて、私たちの心に御霊と御言葉が刻まれる、そのような新しい契約と、この二つを表します。見てください。右上の石の板と左下のパンと、なんか似てる気がしませんか？石の板は食べられません。でもこのパンは、私たちもいただいて、私たちに受肉するんです。私たちがこの御言葉が生きるものとなっていくんですね。そしてこの時期にはルツ記が読まれます。ルツさんの話知ってますか、皆さん？ルツさんね。ルツさんはご主人が亡くなって、でもこのボアズさんと最後結婚しますよね。ボアズさんはこのイスラエル人です。このダビデのひいおじいさんにあたりますか？ユダ族ですね。で、ルツはこのモアブ人、異邦人でした。でもそのルツが、あなたの神が私の神ですと言って、お姑さんナオミについていって、そしてこのイスラエルと異邦人が一つに結ばれた。これが神様のご計画だからです。私たちもその宝に加えられていったわけです。もう一つあります。この二つのパンが表すのは、シナイ山と、そしてこのシオンの山ですね、エルサレム、これが一つになる。シナイ山で石の板を受け取った古い契約、そしてシオンの丘、山で聖霊を 受け取ったペンテコステ、新しい契約、これが神様は一つのものであることを表しておられるんですね。私たち今から、今日はまずこの主の晩餐パンと杯を今大胆に信仰を持って受け取っていきたいと思います。そして最後に今日のエペソの御言葉をご一緒に読んでこの礼拝を進めていきたいと思いますが、今この二つのパン、今日はパンと杯と分けて行います。でパン皆さん取ったらこれを二つに分けられる方は分けてください。そしてこの二つ、この古い契約に私たちも新しい契約をいただいて、イスラエルに異邦の民、私も加えられたこと、主の民が二つが一つになること、二つに分けてそれをもう一回一つにして一緒に食べると、同時に食べるということを予言的にやっていきたいと思います。皆さんどうでしょうか。3000人が神を礼拝せずに他のものを礼拝してしまって命を失いました。今敵であるサタンはその3000人、そちら側の3000人に、皆さんを、また加えていこうと企んでいます。でもイエス様は十字架で命を私たちにくださって、その命が約束の聖霊が与えられて、3000人が生きるものと、すでにユダヤ人イスラエルの民ではありましたけれども、イエスを神と信じる者に、イエスと一つに結ばれる者に、キリスト者に誠の礼拝者になっていきました。そこに異邦の民、私たちも今日加えたいと願っておられます。その命を受け取りたいという方は、この主のために加えたいという方はぜひこのパンと杯を受け取ってください。ご一緒にマラナタを賛美して、そしてこの主の晩餐をまずいただいていきたいと思います。じゃあ御言葉を読んで、そして、賛美していきましょう。コリント手紙第1の10章14節からご一緒にお願いします。ですから私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。私たちが祝福する祝福の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちの裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは多数であっても一つの体です。それは皆の者が共に一つのパンを食べるからです。肉によるイスラエルのことを考えてみなさい。供え物を食べる者は祭壇に預かる者ではありませんか。あなた方が主の杯を飲んだ上、さらに悪霊の杯を飲むことはできないことです。主の食卓に預かった上、さらに悪霊の食卓に預かることはできないことです。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。先ほど私たちは神様の約束をすべて守りますと言って、この血を注がれていた古い契約、それに変えてイエス様は新しい契約をくださいました。その血が私たちに注がれる。私たちがその血を受け取っていく。それは命がけの契約。すでに命をかけて私たちをその永遠の命の約束に入れてくださったイエス様に、私たちも本当に命でをかけて応えていこうではありませんか。ご一緒に賛美して、このパンをまずいただいていきましょう。
を囲み命の輪をいただき、救いの杯を飲み
主にあって我らは一つ。マラナタ、主よ来てください。マラナタ、マラナタ、主の御国が来ますように。マラナタ、マラナタ、主の御国が来ます。二節を賛美しましょう。主の十字架を、十字架を思い、主の復活をたたえ、主の御国を待ち望み、主にあって我らは生き。マラナタ、マラナタ、マラナタ、主の御国が来ますように。マラナタ、マラナタ、主の御国が来ますように。それでは、皆さん、このパンを、二つのパンを捧げなさいとありました。本当に、古い契約と新しいイエス様の契約。イスラエルと私たち異邦の民が一つとされることを覚えながら、まず皆さんこのパンを二つに割っていただいて、そしてご一緒に御言葉を宣言して読んでまいりましょう。ごめんなさい、ちょマラナタの次にしていただきます。じゃあご一緒に御言葉を読みましょう。主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。感謝と信仰を持って二つのパンをいただきましょう。食事の後、杯をも同じようにして言われたとあります。続いて、もう一度賛美をしながら、杯を回してまいりましょう。
主の食卓を囲み、命のパンをいただき、救いの杯を飲み、主にあって我らは一つ。マラナタ、マラナタ、主の御国が来ますように。マラナタ、マラナタ、主の御国が来ますよ。
主の十字架を、
主の十字架を思い、主の復活をたたえ、主の御国を待ち望み、主にあって我らは生き。
マラナタ、
マラナタ、マラナタ、主の御国が来ます。
主よ来てください。
マラナタ、マラナタ、主の御国が来ます
。三節を賛美しましょう。
主の呼びかけ マラナタ、主の御国が来ますように。マラナタ、マラナタ、主の御国が来ますように。
じゃあ、ご一緒に御言葉をできましょう。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アメン。感謝を持っていただきましょう。
愛する神様、感謝します。このペンテコステの礼拝の時、あなたが私たちをこの食卓に招いてくださり、そしてあなたの十字架を覚え、あなたの愛を覚え、この晩餐の時を持ってたことを感謝します。この杯を飲むたびに主よ、あなたをもう一回します。そして私たちがあなたにあって一つであることを本当に感謝いたします。本当に受けるに値しない私たちを、あなたの愛に生きるものとして、あなたの御国を継ぐものとして、あなたにあって生きるものとして変えてくださる主よ、あなたの愛を感謝いたします。その愛に応えて、私たちは本当に私たち自身をお捧げいたします。これから献金の時を持ちますけれども、本当にあなたの愛に応えて精一杯捧げることができますように、あなたが導いてください。この時を感謝します。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。
それではカップを回収した続きまして、捧げ物の時を持ってまいりましょう。ご一緒にエペソの手紙のですね、今日一章の御言葉を宣言し、そして本当に賛美と祈りを持っていきたいと思います。一節から五節までご一緒に心を合わせてまず読んでいきましょう。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから 恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもとにの置かれる前から彼にあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。アーメン。神様は本当にこの世界が作られる前から私たちを天のすべての霊的祝福ってものすごい、ものすごいとしか表現できませんね。でもそれを私たちに与えてくださる、その祝福をもって私たちを祝福する神の子として、そして御前で清く傷のないこの宝物とし、皆さん宝物って泥だらけだったり傷だらけだったりじゃないですよね。本当それは輝いて、宝石、宝の石というのは磨いてきれいにして、私たちは罪がイエス様の血によって許されただけではなく、それがな、帳消し、記録されていたものが記録はなくなっただけでなく、もう罪のないキリストの体として罪、私たちの罪をなくしてくださったというのがこのイエス様の十字架です。よみがえりです。そしてその証拠として聖霊を与えてくださいました。敵は未だにそのことを認めようとせず、私たちを、私たちの一日のうちのある時間を、私たちを奪っていこうとします。神の子ではなく悪魔の子としようとしていきます。でも私たちはサタンを退けと、本当に聖霊に満たされていくキリストの体とされました。6節から読みましょう。それは神がその高さにあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神は私たちの上に溢れさせ、あらゆる知恵と思慮深さをもって御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって神があらかじめお立てになった御胸によることであり、時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものがこの方にあって一つに集められるのです。アーメン。七節、血をの祈りですね。本当にこのイエス様の血によって私たちは一つにされた。今その杯をいただきました。それは十節、イスラエルと異邦の民だけじゃないんです。それもまだ二つが一つに、予告編に過ぎません。なんと天と地が一つにされるというんです。それがイエス様が天と地を行ったり来たりしている理由ですね。そして最後、この地に降りてこられるときは新しい永遠の都エルサレムが花嫁のように整えられても、一つとされて、もう別れることはないんです。私たちは一つとされていくのです。11節からご一緒に読みましょう。11節。この方にあって私たちは御国を受け継ぐものともなりました。御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。この方にあって、あなた方もまた、真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより、約束の聖霊をもって、勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。アーメン。神の国を受け継いだ。それが約束の聖霊によってこの証しされる、保証されるということなんですね。皆さん、この保証、証っていうのはこんなことがあったって何か話をすること、もうそれだけじゃないんです。保証の証、証のこの言弁に正しいという言葉、皆さんどこに出てきますか？皆さんも今日お持ちかもしれません。私も財布の中にこの保険証ってのがありますね。保険証、 これは、別にこれがあってもなくても、保険料払ってますし、保険に入ってますから、この、怪我や病気をした時には、また薬を買う時には、その一部を保険で賄ってもらえるということなんです。けれども、毎月初めに、今も、その、保険に入っていますということを明かしする、この保険証を皆さんも出しますよね。いやもう入ってるんだからそんな疑わないでよね。そんな、出せなんてうるさいことは言わないでっていう人は、診察してもらえないと思います。黙って皆さん出しますよね。これが証しするものだからです。堂々と出すんです。で、ここに、赤いハンコがありますね。これが、この、聖霊の、このイエス様のまた血による、証印というものですね。これが証しする。この証しも、この勝手に作ったものではないんです。このハンコがあることによって、これも、この保険者ですね。まあ、これは、全国の憲法というものですけど、この組合が保証しますというものです。私たちは、またこういう免許証っていうのもありますね。これは、この人はこの国で運転が出ます。今日もしていいです。ということを、びっくりした。6月8日までってなんか切り替え忘れてたかと思いましたけど、あと2年大丈夫でした。ね、こうやってですね、ゴールドでないことを今明かししてるんですけども、はい。ね、駐車違反とかね、皆さん、罪を犯してはいけません。もう、これもですね、別に、これを持ってなくても車運転できますよね。でも、これを持っているということは、また何かあった時に、これが証明するものなんです。そして、聖霊が、この、私たちが御国を受け継いだ、神の国がここに来た、その証、この証明をしてくださるんですね。そして、私たちはこの今の免許証や保険証のような、そのカードのようなものです。石の板ではなくて、私たちが、の心に板、そして私たちがこのカードになって、それに、そこに、神様は聖霊で、神の霊で、反抗をしてくださった。イエス様の父親で、それを認めてくださったということですね。ですから、私たちは、イエス様がいつも携帯しているこのカードのようなものです。何かあったときに、この敵が、サタンが悪さをしてきたときに、私たちを、この敵に見せて、神の国はここに来ていると。で、私たちは、それによって許しと、癒しと、解放と、また、神の国を私たちの口から証し語っていくことで、神の国が来たことをこの証明していく。そのような保険証、免許証の神の国の証明書だということです。15節からはイエス様の祈りが祈られています。ご一緒に15節から20節、19節までを読みましょう。こういうわけで、私は主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方の、祈っています。どうか父が、その栄光の豊かさに、ごめんなさい、ました。どうか私たちの主、イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。また、あなた方の心の目がはっきり見えるように、で、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。アーメン。イエス様、御霊を与え、今天の父の右の座で父と共に祈っておられます。取りなし祈って願っておられます。それは私たちがこの知恵と啓示の御霊も与えられているんです。それを受け取って満たされて、この天のすべての祝福、神様の素晴らしい愛と永遠の命を私たちが知ることができるように、まだ私たちはこれっぽっちしか知らない。でもそれを本当に思う存分知ることができるように、また表していくことができるように、知らせることができるように、そのことを 願って今日も知恵と啓示の御霊を私たちに注いでくださるんですね。受け取っていこうではありませんか。最後にこの20節まで、20節からですね、23節までをご一緒に読みましょう。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられる、すべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。アーメン。このキリストの権威をいただいた私たちは教会です。本当にこの知恵と啓示の御霊を、約束の聖霊を受けて、私たちはこの神の国を、このイエス様の権威を、イエス様の勝利をこの地に高らかに表していこうではありませんか。ご一緒に知恵と啓示の御霊という、賛美を捧げていきたいと思います。賛美チームお願いいたします。今どうぞ豊かに今日を望んでください。立ち上がって賛美しましょう。今聖霊様を受け取りながら、ご一緒にその聖霊様によって私たちも歌わせていただきましょう。
栄光の父よ、
栄光の父よ、知恵と啓示の御霊豊かに与えたまえ。
栄光の父よ、
栄光の父よ、知恵と啓示の御霊豊かに与えたまえ。
あなたを、
あなたを知るために、あなたを知るために、主よあなたを愛するために、御霊をこのところに。栄光の父よ、知恵と啓示の御霊豊かに与えたまえ。
今栄光の天主よ、今我らにあなたの御霊を豊かに豊かに豊かに、知恵と啓示の御霊を注いでください。それによって私たちがこの世で単に生きていく知恵ではない、何よりも素晴らしい主よあなたを知る、天の父とイエス様を知っていくものとなりますように。そして あなたを愛する者へと変えられていきますように。今聖霊様がそれをしてくださいます。今御霊を受け取りましょう。今知恵と啓示の御霊を注がれよ。この一人一人の上に、そして私たちの教会の上に、この地に今天の窓が開かれて、この主の御霊が溢れるほどに私たちの心の内に、心の板にイエス様の御言葉を、イエス様の命を書き記してくださいますように。今ご一緒に本当に主を呼び求めて聖霊を受け取って祈っていきましょう。主よ、今祈っていきましょう。主よ、今